れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
この後とんでもないことが。
池田です。よろしくお願いします。
何が起きたんだろうって思っちゃいますよ、今聞いてる人はね。
あのいいですね。今でもやってんのかなって思うじゃない？それやってんだよね。
やってるでしょ。
結構やってんだよね。
特に日テレでよくやってるでしょ。
あ、日テレはそうなんですか。
はい。再現 V 的なやつよくやるでしょ、それ。
そうね。なんか、もうちょっと文化として大事にした方がいいんじゃないかと思うよね。な
んかむしろ。
この後、ビビる大木がみたいな、そういうのを、なんかパッと受け止めたくなるじゃない。
昔それをパロディティックにしてやってましたよね、あの、チンパンジーのニュースのやつ。
あ、そうだっけ？チンパンジー。
違いましたっけ？ダウンタウンのやつ。
ダウンタウン、なんだっけ？ダウンタウンワールドだっけ？
ワールドダウンタウン。
ワールドダウンタウンか。
はい。
あ、ごめんなさい。そんなことどうでもいいんでした。ですね。家や学校でドラマの話をしていたのは、いつのことやら。面白いドラマと会うのも見るのもああ大変というわけで、見ている人なら楽しく、見てない人は見たくなるドラマ、テレビドラマのおしゃべりのお時間でございます。
はい、
ということで、週刊ドラマ語り、岩崎さん、
はい、よろしくお願いします。
今週のテーマをお願いします。
はい、実は原案のドラマ以外見る必要あるのか問題と夏空いだ天について話したいと思っております。
夏空いだ天ね。
夏空伊達店でございますね、
はい。お願いします。
江戸弁になっちまいますね。まあ、まあ、僕、結構、まあ、毎週のように映画いろいろ見たりしてるんですわ。
はい。
はい。特に、まあ、字幕でわざわざ見るね、洋画を見に行くんですけど、結構最近見ている映画が、実は、実際にあった話を、まあ、原案というか、原作というか、元にした作品が多くてですね。
そうね。まあ、別に全部そうってわけじゃないけど、結構話題作とか、本当賞を取る作品なんかは、はい、意外と実話でしたみたいな話が、最近すごく多いよね。
で、まあ、それに比して、実はその、日本のドラマとか、日本の映画とかって、実話ものが少ないんですよ。
ほう。そうなのかな。まあ、直接使ってないだけってのはあるかもしれないけど、そうですかね、
うん、僕が少なくとも見てる映画、それこそキングダムとか見ましたけど、あれは実話じゃ実話だけど、あまりに脚色されすぎていてあれだったし、
は
い、
まあ、だからその実話っていうか、その社会問題とか、ちょっとダイナミズムあるようなテーマをそのまま持ってきて、まあ、エンターテインメントに仕立て上げるっていうところがあんまりないかもってことなのかな。
そうなんですよね。
ほうほうほう。
で、最近見た、まあ僕、この前もちょっと紹介しましたけど、最近見た映画で言うと、ビューティフルボーイという映画がありまして、
はい、
まあ、いきなり映画の話をちょっとして、まあそんな長く話さないです。ビューティフルボーイっていう、まあドラッグ中毒になっちゃった少年の話、で、それを、が何が原因でドラッグ中毒になったのかもわからないし、いくらこう強制症というかこう治す施設に入れても、すぐに戻ってきてしまって、いつまで経っても治らないまま。でも親はずっと愛があるから、それに対してどうにか耐えて接し続けるみたいな話だったりするんですけど、こういうのを例えばその、実話じゃなかったとすると結構どうかなって思うことがあって、これ実話でかつその、ま、あのこれはネタバレになっちゃうんで、これから見る人は耳を塞いでほしいんですけど、池田さんごめんなさいね。結局彼は更生するんですよ、実際にその現実世界においてこれだけ苦労して親子との その関係性もいろいろとひび割れながらも、最終的に彼は更生して、その後も8年間ぐらいはずっとその薬物を断ち続けて、今も生きて、そういうそれについての事前の本を出しましたみたいな話につながったりするんですけど、そこのメッセージ性がないと、この、なんていうんだろう、創作されたフィクションの中だけだと、僕たちはそこから、これからどうしていこうかっていう、よすがにならないと思ってるんですよね。
ほう。
単にフィクションとして、こういう話を作家の人は思いつきましたっていうだけだと、なんていうんだろう、そこから、 僕たち自身が人生にフィードバックする、これからの生活にフィードバックしていくものがすごく弱いなっていうことを考えたのが、うん、今回 のテーマとして掲げた実は原案のドラマ以外見る必要あるのか問題っていうことなんですけど。
なるほど。
どうです、池田さんは普段見ているドラマの中で完全なるフィクション作ったものの中で、これから それ以降の生活に何か変容を及ぼしたものがあったなとか、ありますか。逆に実話原案のドラマとか他に見てるドラマとかあったらちょっと聞きたいなと思ってるんですけど。
実話原案をパッと今思い出せるかというと結構難しいんですけど、
はい、意外とないですよね。ドキュメンタリーとかはね、いくらでも結構見てると思うんですけど。
ただやっぱまあ僕はね、あんまりこだわりないじゃないですよ。
うんうんうん、
ただなんかこう漫画っぽいなとか、
はい、
ストーリーがすごく優先されてるなっていうものは僕はあんまり得意じゃないので、
う
んうん、
はいはい、
そういうのはまあどうぞどうぞみたいな感じなんですよ。
うん、
例えば面白南極料理人ってあるでしょ、
はい、
あれは、うんうん、まあベースはエッセイなんですよね。
そうですね。そうそう、作られてか実際の実話をベースにしたエッセイですね。うん、そうですね。
だから実話ものの、まあ、いろいろ考え方はありますよ。その事件とかね、社会問題もあるけど、うん、そのディティールっていうのが、はい、その想像してることと意外とそんなに一致しないっていうか、うん、本当に意外な瓢箪から困っていうか、その、まあ、何、事実は小説よりきなりみたいな、
はい、
なんか変な組み合わせみたいなことが結構リアリティとしてあって、
うんうん、
そういうことを描いていれば、
うん、
もちろんその何ノンフィクションというかその事実をベースにしてもいいし、うん、その細かなことを描いてくれれば別段俺は問わないかなとは思うんですけど、うん、そのフィクションでもね、
まあ、確かに僕たちは坂本雄二脚本作品とか楽しんでますからね、
うん、どっちをルーツにして語るかっていうことだけど、最終的な成果物としてさ、うん、本当になんか分かりやすい物語にしたら、うん、実はベースだってね、だから何って思うじゃんきっと、
はいはいはい、
うん、そういう大筋じゃなくてもっとディティールを描いてよって思ったり俺はするから、
うんうんうん、
まあ、そんなこだわんないけど、でも連続ドラマでそういうことやってくれたら、
うん、
まあ、シンプルにへーって思うよね。あ、本当にあったんだっていうすごいシンプルに多分感想出ると思います。
僕そこもでかいと思ってて、うん、実話だと僕パンフレット買おうと思うんですよ、映画だと。
ほうほう。
実話だとこういう背景が実は実際にその物語として映画上では描かれていない背景があったんだっていうところも含めて、うん、結構能動的なその知識収集というか、学習のフェーズに入っていけるなと思っていて、うん、それが完全なるフィクションだとこの世界でそのねバックグラウンドとして語られるのはその監督の思いとかキャストの考え方とかぐらいなものなので、へーで終わってしまうんですけど、結構その能動的に自分で、そこの背景を知りに行くっていうのも実はその自分の生活に反映する上で大事だったりするのかなとちょっと思ったりとかはしてるんですよね。
まあ、ちょっと古めな話ですけど、
はい、
結構実録もののテレビドラマって本当に70年代80年代って多かったんですよ、
うんうんうん、だ
当時、
はい、
まあ、センセーショナルだった事件、
うん、
とかをテレビドラマに再現するっていうのは結構多かったんです。
はい、
だから僕が後にねテレビドラマ化したものを映画館でやるっていう作品があって、
へ、
密約ってわかります？
密約、密かな約束。
そう、いや密約の意味っていうか沖縄の、
うん、
返還協定について、
はい、
何これを、毎日新聞 の記者が、まあ、取材でこう手に入れたんです、機密情報、
うんうんうん
うん、ところがこの手に入れ方っていうのが、うん、まあ、その何て言うかな、職員の女の人から手に入れたんだけど、
お、
これはね、まあ、酒を飲ませて性交渉を結んだと。でいろいろね解釈があったり本人も書かれたりしてるから、うん、まあいろんな意味はあるんだけど、まあ、これを持って、うん、確かに毎日新聞はね一旦なんか潰れちゃうんだよね確か。
へえ。
だからこれもものすごいことになったんですよ。 なんだか、まあ、ウィキペディアレベルで言うと本当に新、はい、週刊新潮が機密漏洩事件、美しい日本の美しくない日本人という新聞大批判のキャンペーンを行った、まあ、みたいなことで、でこういう事件をテレビドラマにしてるの。
うーん、
2時間ものみたいなね。
気骨がありますね。
で、まあ、気骨があるっちゃあるけど、まあ、この手のもの、例えばほら、なんか、なんと、猟奇殺人ものみたいなものとかも、結構やってたりするんですよ。ね、そうそうそうそう。で、まあ、これは、なんだっけ、運命の人っていう、山崎豊子さんが小説にもしているから、まあ、割とこう、大きいやつだけど、まあ、他にもいろいろね、なんか、なんとかちゃん、誘拐殺人事件とかさ、なんかそういうのが結構あって、はいはいはい、昔はそういうの結構多かったけど、
最近もあの一世尾形のやつでありましたよね、 NHK でやってた。
そうだね、 N のなんとかっていう狙撃事件のやつとかね。
狙撃事件のやつ、
うん、だからまあ、ただああいうのをやると事件の方をメインにしなきゃいけないから、エンターテインメント感のバランスってのは結構難しいっていうか、うん、あんまりそっちやっちゃいけないかなみたいな感じはあるから、う
ん、僕でもあのドキュメンタリーパートは見ずに、あの一生さんのドラマだけ見ましたけど、すごい面白くて、かつ、うん、なんかその犯罪者心理的なところで、ね、うん、考えるところもありましたけどね。
さあ、でですね、まあ、連続ドラマ、まあ、ドラマ語りですんで、ドラマでどうかっていう話なんですけれども、
はい、でそこで話したいのが、はい、僕は夏ドラと伊達なんですよ。
はいはい、
夏空も伊達天も両方も NHK でやってる朝ドラと大河ドラマでございますけれども、うん、僕だから珍しいんですよ、最近久々に朝ドラも見たし、見てるのも久々だし、大河ドラマも見てるのも結構久々で、うん、両方とも基本的にはまあ結構朝ドラの方、夏空の方はかなり脚色はされてますけど、実在のそのアニメーターの女性アニメーターの方を一応モデルにしたとされているドラマでございまして、うん、これがね、毎週、でもね、これは何だろうな、そこから学びをフィードバックするというよりは、実在したこういう人がいた、で幼少時代はこういう生活を送ってきて、こういうふうに、変容してきて、最終的にはそのアニメーターになるっていうところをこう描くことによって、ある種の一つのロールモデルになるかなと思うんですよね、これから。
うん、
僕たちは毎日のように、まあ、今は広瀬すずになりましたけど、彼女 の、 あの生活を追って、すごくそのリアリティを増す、その、登場人物が確かに生きていたってい う、 なんだろう、確からしさを獲得して、で最終的には彼女はまあ、当時では新しかったというか、アニメーションの創世記におけるアニメーターの一人として活躍していくっていう話になると思うので、うん、そこにこうある種勇気づけるものっていうのはこれから出てくるのかなと思うところも、夏ドラについてはありますし、伊達、うん、について言えば、結構こうオリンピックとかこの国際的な運動の祭りにおける結構問題点みたいなことを的確に入れてくるんですよね。
うん、
それはあえて描くというよりは、実際にその金栗思想という登場人物を中心にした人たちに起こるその悲劇的な展開とか、彼らが巻き込まれる問題とかを丁寧に描写することを通じて、これからまあ2020年にオリンピックというものをやりますけど、こういう問題って未だに解決されてませんよねっていうものを案にこう提示するみたいなところがあって、
うん、
それもやっぱりこう実話としてある種こう実際にあったことをベースにしているからこそ説得力があるというか、これからまた同じことをやるっていう時に考えることができることではあると思うので、この実話ベースだからこそ伝わってくるもの、実話ベースだからこそ今考えるべきことみたいなことがすごく うまく描かれている作品だなと、僕はこの2作については思っております。う
ん、まあ、ドラマにすることで分かりやすく伝わるっていうのはまあよくある話で、
そうですね、
まあ、だから実はベースじゃなきゃいけないのかというのはちょっとあれだね、そこまで今説得されてないですがでもね、多くのドラマってやっぱこうリアルっていうものをどれぐらい入れていくかっていうのが、うん、まあ、そのものによってね、あんまり考えたくないって人もいるし、例えば今期で言えば他にも、はい、なんだっけ、私定時で 帰りますっていうドラマがあるんですけど、うん、
はいはいはい、
その働き方改革みたいな、なんかよくわからない言葉で、うん、曖昧になんとなく権利を守れみたいな話になってるけど、はい、実は働き方っていうことは生き方とかさ、うん、それから本当細やかな部分でのトラブルがいっぱいあって、うん、でその辺のことをその、うん、誰かが本人が本物がいなきゃダメだってことじゃなくて、やっぱ物語として再構成するっていうのはこれは別にありだと思うし、うん、でむしろちゃんと生な問題も描いているから、まあ、多分取材も当然すると思うんで、これなんか一つ本当の話じゃないとは思うけど、でも本当の問題は描いていたりするのかなとか思ったりはする
んですね。これをきっかけに何らかのこう論点にするのはあれなんですけど、視聴者目線でそこから先に進まないんですよね、あんまり、
うん、まあそれ岩崎さんはそう思うってことでしょ。
そうそう、
でもこれを見て、いやいや私こんなこと無理とか、うん、あ確かにこういうとこ苦しいと思うんだっていう共感をする、まあ、ツイートとかはあるし、うん、俺も見てて思うし、あともう一つ、うんうん、向かいのバズる家族っていう作品もありますけど、はいはいはい、これもやっぱ SNS っていうものについての距離感っていうものをどうドラマとして、うん、エンターテインメントに仕立て上げるかっていう意味では、うん、まあ、3年組みたいなちょっとその説教系でその一個一個取り上げるとかってこともあったけど、はい、この SNS のなんか緊張感みたいなものとか気持ち悪さみたいなことをこうやってちょっと大げさに、まあ、でもありそうだっていうところを作っていくっていうのは、うん、これはまあ本当かどうか分かんないけど、取材はしてると思う、一個一個のエピソードは、うん、そういうふうな作り方で言うと、まあ、この多分さじ加減だと思うんだよね、その、うん、なんていうかな、全くリアルすぎると今度はいや、はい、本当はそんなことなかったよみたいな、そういうなんか荒探しみたいにもなるし、じゃあ、うん、あんまりにも物語を面白くしすぎちゃうと、いや、うん、それはあくまで物語でしょっていうか、まあ、それこそ本当に綺麗なものを見たいみたいな、 BL 描いても想像上の BL ですみたいな、うん、そういうことになっちゃうと、だから自分たちの問題だと意識させつつもちょっと物語としてドライブしてるっていう、そのまあさじ加減なんだと思うけど、だから日本の中で実話ものをどうやって上手にそこに扱っていくかっていうか、多分もっともっと入れてもいいっていうのは僕も思います。いろんなモチーフがあって、でそれは何でかっていうと、
うん、
本物の方がやっぱゴテゴテしてんだと思うんだよね、整理ができないっていうか、その整理のできなさをちゃんとドラマに持っていくってことが、うん、どっかで見たドラマじゃなくてやっぱ新しい問題とか新しい描き方ができるやっぱヒントだと思うから、やっぱ現実にちゃんと学ばないと、うん、またなんかどっかで見たような、やっぱ刑事ドラマの描き方も、うん、いやもうそれ見たよみたいなことずっとやってるのはやっぱり面白くないっていうか、
うん、
海外のドラマだとその刑事そのものが子供をどう育てるかとかさ、家庭の問題とかをドラマの中に持ち込んできたりするわけ、
うんうん、
だから単純に事件を解決するだけじゃないこととか結構あるんですよ、ドラマでもね。だけど猟奇殺人をなんか何とかするとかいうことがあったりもしてて、うんうん、だからそういう複雑なドラマ作りっていうのは多分現実を学ばないとできないことだと思うんだよね。単にかっこよく、うん、そう、事件解決するっていうことを昔っぽいやり方してちゃダメだから、うん、現実をフィードバックするっていう意味では例えば一時でももう全部実話ベースにしちゃうとかってすると、
うん、
なんか基準がもしかしたら上がるかもしれないよね。
そうそう、あまりにこう日本のドラマにおけるその割合が少なすぎるので、そこはどうにかこう、うん、バランス取っていけないかなと思って、僕はそのヒントになるのはさっきちょっと挙げてたそのまあ南極浪人とかそうですけど、エッセイとかね、個人で書かれてたものとか、あとはその苦労されたとか結構逮捕されたとか事件に巻き込まれたみたいな人たちの自伝とかもあったりすると思うので、そういったものをベースにする、逆にその事件のルポとか被害者が明確にいるものっていうのは結構いろんなところに権利関係取らなきゃいけなかったりとかナーバスなところがあったりするのは難しいなと思うところもあるので、どちらかっていうとご自身が書かれた自伝、もちろんそれには主観が入っているので、多面的な視点で、他のところからの視点も盛り込む必要はありますけど、そういうものを原案として扱っていくと面白いドラマはいくらでも日本国内においてもあるんではないかなと思っております。
なんか SNS で炎上した人とか、
うん、
まあそれこそやっぱ AV 女優とかで、はい、デビューして引退した、まあ、そういう人もいるじゃない、うん、なんか なんかあります？これちょっとドラマ化したらちょっと見てみたい。
僕はツイッターにも書いたんですけど、うん、王子製紙の、元会長が、カジノでギャンブル中毒になって溶けたっていう、溶けるかっていう自伝書いてますけど、うん、そういうのいいなとか、あと最近はツイッターとかでに話題になりましたけど、つけびの森って村っていう村社会の中で、起こる人間関係のもつれから生まれてしまった殺人事件とか、うん、そういうものから得るものはあると思いますけどね。日本の村社会的なものの嫌味とか、あとギャンブル中毒にはまる人の心理状態とか、
まあ、だからここは気合を入れて、うん、原案じゃなくて原作とか、うん、できる限り現実をそのまま表現できるっていう、なんか多分やってると思うんだけどね、結局丸めなきゃしょうがないってことがあるんだと思うんですよ、おそらくは、うんうん、だそこを頑張った方がより生々しさとボコボコ感が面白く見れるんじゃないかもってことかもしれないよね、
うんうん、はい、そんなことを
俺がまとめちゃう、変じゃないですかはいはいはい、
いや、こうまとめようとすると池田さんがいろいろ喋ってくれるので、
はい、ごめんなさい、
はいはい、ということで夏空、ね、今回は、週刊ドラマ語りは、テーマ実話原案のドラマ以外見る必要あるのか問題と、はい、夏空伊達店、まあ、その他もろもろの、ね、ドラマについてお話しさせていただきました。
この後は反省会を長々したいと思います。
お送りしましたのは岩崎と、
2回も踏み倒してしまいました、申し訳ありません、池田でございました。
タネラジ、また
ごめんね。